サタンはどのようにして教会に攻撃し仕掛けてきた、内側を崩してきたかというと、せり満たされ、愛満たされ、心ともよしとつにしていたその群れの中にありながら、そのような真実の愛と交わりから浮いちゃってしまっている一組の夫婦を捉えたんです。そのような麗しい教会の中に、形はクリスチャンとして加わりつつも、なお肉的で自己中心で偽善的であった者たちが紛れ込んでいたということです。サタンはその肉的なクリスチャンを足場にして、教会の愛の共同体を切り崩しにかかったということであります。サタンはその夫婦を捕らえて、カイロンの肉の技を用いて、教会の交わりを内側から崩壊させようとしたんです。これが五章の話なんです。皆さんどうぞ覚えてください。教会の皆が恵みに満たされ、喜び、感謝し、愛の交わりをしている中で、その真の交わりに入らないクリスチャン、浮いてしまっているクリスチャン、そういう信者をサタンはいつも狙います。サタンの働きは実に巧妙で恐ろしいんです。いろんな事情が当然あると思います。群れから離れてしまう、その事情、いきさつはあります。しかしね、自然の世界でも動物がこのライオンに、狼に狙われた時に、いつでもですね、この群れを切り崩しにするんですね。群れの中の真ん中に獅子が入り込みます。群れが散ります。逃げ遅れた、離れたものをそして狙うんです。いつでもそうです。散り散らばになったものを狙い撃ちにするんです。これがサタンのやり方なんです。だからどんな理由があったとしてもね、どうぞ交わりから浮いてしまわないように、その交わりを軽んじられることがないように、どうぞ覚えていただきたいのでありますね。聖書の歴史を見ても、神の民の歴史を見ても、サタンが働いてこういうことが起こってきたことがたくさん書いてあります。だから神の民は心しておかねばならない、警戒しなければないと聖書はいつでも教えているんです。一つの例を挙げます。旧約聖書のヨシュア記に一つの警告の記事が出てまいりますね。皆さんもよくご存知のところであります。ヨシュアがイスラエルの民を導いてヨルダンを渡り、神の約束地であるついにカナンの地に侵入いたしました。だけども彼の目の前にはエリコという大きなこの城壁都市国家がそびえていたんです。堅固な城壁が立ち塞がっていたんです。ヨシュアは難攻不落と言われたこのエリコの城壁を前にして、神様の前に祈りました。あまりにも私たちは無力です。だけども神様は信仰によってこのエリコを滅ぼすことができるとおっしゃってくださいました。私が働く、私が戦う、あなた方は黙していなさいとおっしゃいました。信仰によって神に従った彼らは、目の前の城壁が崩れて滅び落ちですね。そして彼らはその城壁を越えることができ、恐れの中にもうどうすることもできなかった強力な軍隊をね、打ち負かすことができたんです。戦わずしてですね、大いなる勝利を得、エリコを滅ぼすことができたんですね。神様の約束された地に張るために、最強、最大のエリコという都市を落としたんですから、本当に彼らは神様を褒めたたえ、しかも神様のなさり方において大いに喜びました。彼らが次に戦うのはどこですか？愛という町のエリコの先。これは全く小さな町でありました。全軍で当たるほどのことはないと彼らはわずかな軍で攻めたんですが、なんとこの愛の人々によってイスラエルは無残にも敗北いたします。どうして？訳がわからない。エリコを滅ぼすことを良しとしてくださった神様は、それもずっと小さなこの愛の町に戦い挑んで、どうして神の軍隊が負けたのですかって、わけわからないと。ヨシュアは神様に祈りました。 なぜ小さな町愛を私たちを移せなかったんでしょうか。その時神様はイスラエルの民の中に罪が隠されていることをヨシアに示されます。その小さな罪がいつの間にか入り込んだ小さな罪がイスラエルの中に存在するがゆえに、神様はもはやこの神の民を用いることができなかった。彼はまた滅ぼされるべき民になってしまった。たとえ小さな罪内包する罪でありましても、ね、神様はそれを見逃すことがおできにならない方であります。ヨシュアは驚いて全軍を集めます。この中に神に背いている者がいないか問いました。そしてアカンという者が罪を犯していたことが分かったんですね。エリコの城が攻め落とされた時に、神様は敵の分取り者は神に属する、一切手をつけてはならないと厳命をされました。ところがアカンはエリコの美しい衣と金や銀を見た途端に欲しくなって、それを取って自分のものとして家に隠した、テントに隠してたんです。直ちに神の厳粛な裁きがアカンとその一族に臨んだという。彼らも凶暴してたんです。そのしてイスラエルの民の中に潜んでいた罪が取り除かれたというね。まあこういうですね、記事が載っております。神の民の一人の中で、神の民の中の一人が欲望に負けて神を欺いて、聖なる民を欺いて罪を犯した。容赦なくその罪が取り除かれた、裁かれた。ヨシュアは断固としてその罪を処断いたしました。民の中に潜んでいた罪が取り除かれた。そして民を神は清めてくださった。もう一度神の力によって敵と戦うことができるものとされた。神様は私たちのうちに、また共同体の中に、教会の中に、汚れ、罪が潜んでいる。その時に教会をお持ちになることは、私たちをお持ちになることはおできにならないということですね。まさに五章においても同じことが、同じ事件が起こったということなんです。初代教会においてもこのことが起こったんです。ここにアナニア・サッピラという夫婦が出てまいります。バルナバという一人の人が、このバルナバというのは慰めの子という人ですね。後に教会のリーダーになってまいります。パウロと共に働きをしてまいります。優れた人であります。この人が、教会の中の貧しい人たちを助けるために、自分の財産をかなりのものを売ってですね、代金を持ってきて、人たちのもとに置いたというんですね。そしてそれを貧しい人たちの必要のために自由に用いられたわけであります。教会の中で、バルナさんありがとうって言う人がいたかもしれません。本当に私たちは助かりますという貧しい人が感謝したかもしれません。アネネとサッピラはそのバルナを見てですね、かっこいいと思ったんです。あのような教会の人たちの称賛を私たちも欲しいなと思ったんです。そしてこの夫婦は相談いたしまして、自分たちの持ち物を売ります。そしてその代金を持ってきて人の前に置きました。しかし実はアナニアとサッピラは二人で相談して、共謀してという言葉を使われています。代金のあるものを残しておき、そしてその一部を持ってきて、それが代金の全部であるかのように偽ったんですね。すると彼らは神の怒りに触れて直ちに気が絶えてしまった。そう書いてあります。聖霊が豊かに働いておられ、清い愛が満ちている魔女の中に、そこに張り込んだ見せかけ偽善の行為が直ちにここで裁かれたという出来事でありますね。清い純粋な愛の交わりの中に、聖霊の豊かな働きの中に、小さな偽善が隙間から入り込むことによって、神様の愛と清い交わりが腐ってしまうことを、神様は断固として阻止されたという話です。どうぞ間違えないでいただきたいんですが、アナニアとサッピラは辞書を売らなくてもよかったんです。ペテロが言ってますね。どうしてそんなことをしたんですか。 売らずに残しておけば、それはあなたのものであったでしょう。